それでは榎本牧師によりまして生きよと出しまして主のメッセージをいただきます。
おはようございます。イースター
おめでとうございます。
お隣の人とおめでとうございます言ってくださいどうもおめでとうございます。どうぞよろしく。ありがとうございました。このイースターの信仰ですね、主が復活なさったこの日ですけれども、今はもうクリスマスの方が一般的になっておって、イースターっていうのはあまり普通の人はお祝いしたりしませんけれども、まあ一昔前まではクリスマスっていうのはそう後の方で決まったことですけれども、イースターの方が大きな教会のお祝いっていうか記念日になっていたわけです。私たちの信仰、復活の信仰というのは、それはこの死なないことではないんです。それはこの私たちの肉体は死にますが、その主の復活につなげられる、それが復活の信仰であります。そして福音、聖書に示されている福音というのは、また神様から私たちに向かって生きよというメッセージでもあります。一人の人が生きるために神の一人が十字架におかかりくださった。それは目的が何かというと、私たちみんなが生きるためなんだ。そして聖書が生きよということは、それは単に生物的な意味で言っているんじゃなくて、この聖書に示されている神の掟っていうものと深いつながりを持つ、すなわち私たちが耳だけで聞く福音ではなくて、体全体、手を動かす体全体を持って主に従うということが、またその意味を成しています。その生きるということは生物的な意味だけではなくて、自分の存在が自覚され、一つの意味を持つことになります。その生きるということですけれども、この日本の平均寿命ですね、女性が80何歳ですか、で男性は少し79歳ですか、その辺だということですか。よく健康寿命と言われますね。健康寿命というのは、実際には日本人は72歳ぐらいだろうと、平均の健康寿命で、それ以降はですね、72歳を過ぎたらあんま生きてない、寝たきりだ、人の世話ばっかりになってる。それが平均寿命では、ただ生きて寝たきりの人はずっとおるから87歳になってるけれども、実際の平均年齢はこの87歳でも健康寿命という、自分で生きてるなっていう、こう自覚できるのは日本人は72歳ぐらいなんだ。日本人はやたらこの治療を一生懸命体験するから、この長生きしてるけども、健康寿命っていうのはそういう、そう思ったら私はもう健康寿命を過ぎてますからそうだなと思いますけれども、でもですね、聖書が言う生きよっていうのはそういう意味じゃないんですよ。健康か、あるいはもう意識があるかないかということじゃないんです。聖書の言う生きよということは、それは 年寄りに向かってですね、私たちのような年寄りのことをシャッとせえっていう意味じゃないんです。そういう意味じゃない。でだから若い人はのように生きなさいよっていう意味じゃない。そんなやったら無理ですし、生きよっていうことはそれはつながりっていうことなんです。で若い人でも生きているようだけれどもつながってなかったらそれは生きてないよ、生きてないよ、生きなさいよっていう時には何につながっているの。だから年を経てもう本当に死を直前にしてもその人は希望を持って生きてんだ、生きてんだ。逆に若々しいようだけれども実は生きてないっていう状況がある。まあ増加と成果との違いを考えれば、増加はきれいにいつまでも若々しく作れる。しかし枯れもしないけどもそれは生きていない。しかし生きて下から土から栄養をもらうその植物は葉は枯れ花はしぼんでもですね、また命につながっているんだ。私たちが生きよということを主の言葉として聞くときに、それは目を覚まして神の御業に結びつけ、そして神の御業に参与していく、日々の生活が清められ成果されていく、そういう事柄であります。今日はこの先ほど読んでいただきましたがサルディスにある教会の言葉から学んでみたいと思います。ここに神の七つの霊と七つの星とを持っている方が次のように言われるというふうに、七つの星と七つの霊と七つの星って、七っていうのは完全だから全世界を支配しているということなんです。全宇宙全世界を支配している神様があなたにこのように言われるということです。このサルディスという町はトルコの中にあって、現在のトルコのところにあって、ティアティラの近くでヘルムス川とその渓谷を見下ろす高原であり、周囲は絶壁に囲まれて難攻不落の要塞都市でありました。そのためにサルディスの人たちは、まあ、油断をするって言いますか、安全だ、自分たちは大丈夫だっていう、そういうまあ気持ちだったですね。この犬山城みたいなんだね、岐阜県ね、この難攻不落のお城、そのように思って油断をしていたために、過去2回ですね戦争に敗れた。なぜかというと、それはこの私たちは大丈夫だ、岩の上にあるから大丈夫だ、こんな絶壁を登ってくる敵はいないだろうと高くくって、城の中でもうあんまり警備をしていなかった、無防備の状態であった。その時に岩の裂け目に足をかけてよじ登ってくる敵の兵隊に不意に襲われて、まあ、滅んでしまったという経験を持っている、こういう町でありました。でこのサルディスの教会もまた比較的裕福でありました。そう束縛もなく、また不足もなくて自由に過ごせていたようであります。外見的には大変恵まれた教会であって、そして ヨハネの指摘する問題はですね、このそういうこう何か欠陥があるというんではなくて、この安心ということについての注意なんですが、他の教会7つの教会、エフェソ、スミルナ、ペルガモ、ティアティラなどの教会に対してはですね、このある程度この評価をしている、そこの他の教会に対して言ってるのと違う言い方をこのティアティラの教会に対して、サルディスの教会に対しては言っている。他の教会に対してはある程度評価して、あんた方立派だね、しかし責めるべきところがあるという警告やあるいは叱責が述べられているのに対して、サルディスの教会についてはあなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいると、まあのっけからですね、厳しい叱責の言葉が語られています。サルディスの教会は異邦人の攻撃も迫害もユダヤ人の誹謗や中傷、また経済的な困難もなくて、どちらかといえば大変幸せな楽な状態であったようであります。しかし誰からも干渉されないという、また安心感、それは大変良いことのようですけれども、逆に言うとですね、誰からも関心を持たれなくなったこと、教会が力をなくして遠慮ばっかりするので攻撃する必要がなくなった、つまり教会としての命がなくなっているというふうに、このバークレーという人が言っています。いてもいなくてもいい人で、あんまり嫌われない、嫌われないで、嫌われない人っていうのはええ人だと思うんだけども、あの本当に大事な時って嫌われるんだ。そういう意味で私は嫌われないなと思って、ええ人やなと思ってるんだけどこれはあんまり良いことじゃないかもしれないなと思ったりすることがあります。嫌われる、本当に大変なことを言う人っていうのは嫌われる。で、そのサルディスの教会はそういう意味では非常に配慮が豊かであって、安全で豊かで安定していた。で、その状況に対してですね、このあなたは生きているというのは名ばかりで実は死んでいると厳しく言うんです。死んでいる。どうですか皆さんは、自分の状況を見て、あ、生きてるな、死んでるなと、どっちでしょうか。で、このイスラエルの歴史の中でですね、立法というのがすごく大事にされてきました。立法、トーラーと言いますけれども、旧約聖書にずっと記されていることです。で、新命記の一章にはこのように記されています。イスラエルよ、今私が教える掟と法を忠実に守りなさい。そうすればあなたたちは命を得る。この掟を守ること、守りなさい、そうするとあなたは命を得るから、という、この掟っていうのはね、大変厳しいことでした。例えばあの安息日を覚えてこれを聖とせよ、一週間のうちの一日は神様の日だから、忙しい何か背中がいっぱいあるけれども、これは神様の日だから働くてあかん、神様のため礼拝の日として取っときなさい、というのがトーラの一番大事な掟だった。どんな偉い人が何と言おうともそれにひざまずいちゃいけない。神様じゃないものに神様のようにひれ伏しちゃいけない。 こういう教えがありました。で、この教えは普通の時はどっちことないんです。しかし大事なことが起きてきた時に、今日は安息日だから働くのはやめといて神様を礼拝しましょうっていうのは、ある意味ですっごく厳しいことになることがあります。そのために職を失うかもしれないという場合もある。そのために友達を失うこと、家族に不和をもたらすこと、自分の将来が途絶えることだってあり、例えば旧約聖書の中では、安息日だいて薪を拾った、薪を拾っただけですよ。そんなガスの時代だったらいいけども、本当に生活が大変で大変で忙しい中で、ちょっと時間あるから薪を拾っておきましょうと薪を拾った人がいた。その薪を拾ったからって言って断罪された、殺された。なぜか、あなたは律法を守らなかったから。なんちゅう厳しい、こんな律法なんか本当に何のためやと思うじゃないですか。この律法は何のためにあるか言ったら、神様のためにあるんじゃないんだ。それはイスラエルの人たちが生きるためなんだ。その律法を守りなさい、そうするとあんた方は生きる。これはお金を払いなさい、そしたらこれをあげるからという代償じゃないんです。その守ることそのものが生きることなんだ。律法を守ることの中に喜びがあり、また生きる命がある。それが新明記の教えであり、旧約聖書の教え。それがなんか行動の行為主義になって、形式主義になってくると、本当にどうしようもないことになってきます。形式主義じゃなくて、神様に結びついて自らの生活を律していくっていうことは、とっても大事な、私たちにとっての本当に生きる命なんです。いや、旧約聖書であろうが新約聖書であれば、その真理は変わらないんです。イスラエルが生きていくため、厳しい状況であればあるほど生きていくために、神様の掟を守るということが大事だった。縛られることであります。そしてその縛られることによって自由になったんです。我々は縛られるというとなんか不自由を感じますけれども、しかし腰に帯を締めなさいとか、ふんどしを締め直しなさいとかいうことは言いますよね。あれは自由に行動できる基本なんです。だらーっとしてたら自由なようだけども自由じゃない。どっかできちっと締め直す、縛られる、神様に結びついていく、それが私たちが生きるか死ぬかの瀬戸際なんだ。私たちは生きている、あ、お金があるから大丈夫、私には健康があるから、夫がいるから、妻がいるから、愛する子供たちがいるから、貯金もだいぶあるから大丈夫、それ大丈夫でしょう。しかしそれは生きているっていうのは名ばかりだよ。それで生きているっていうんじゃないんだよ。あなたは何に結びついているかだよ。で、私はこの生きるっていうことを考えるときにですね、この教会の力っていうことを考えます。教会の力であったり、あるいは保育園の力があったり、いろんなところの力ということを考えますが、この力を考えるときにですね、教会の力はどこにあるかというと、それは生きている力というのは どれだけその栄養をいただいているかということなんです。神様から自分がどれだけ貯蓄があるかということじゃないんですよ。私は新しい年度になってですね、本当にこの施工協会やあるいは施工の関わる保育園やまたベレッサの家がどういうふうにしていけばいいんだろうかと思い悩んでいる時ですね、こういう言葉に出会いました。打ち砕かれてへり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる、イザヤ書の言葉に出会って、教会を支える人は立派な実力のある健康な性格のいい経済力豊かな人が教会を支えるんじゃないんだ。俺が教会を支えてやろうとは思ったり、あの人が教会を作ってるんだと思ったりはもう間違いだ。そうではない。どういう人が教会を支えるかというと、打ち砕かれてへり下る人なんだ。ああ、私は本当に養われなければならない貧しい人間です。神様からそうして命をいただいているものこそが生きているんです。そしてその人が教会の力になります。しかし目に見えている時にですね、有力者が大きく見えてきて、そして何か力のないもの、問題を抱えた人っていうのは足引っ張るようにさえ思ったりします。しかし教会っていうところ、実際に私たちを生かしてくれるっていうのは、今私はつらいな、この問題がなかったら本当にいいのになと思ったりする家庭、社会、教会、職場あると思うんですね。でそこでですよ、そこで神様が働いておられる、そこに神様の掟がある、そこに神様の栄養をいただかないとあなたは生きているというのは名ばかりで死んでいるよ。神様からいただいてますかと問われる。生きよというのは主の律法を守ることでありました。神様の掟に縛られることが生きることなのです。その律法は私たちを縛り、そして殺すためではありません。そこに主の聖霊が下ることによって命にされるんです。私たちの貧しい技が、私の本当に弱々しい肉体の技が、それだけであるとですね、一時的にどれだけ見栄え良かったとしても、やがて死んでいく絶望でしかありませんが、主が生きよと声をかけてくださることによってですね、主につながることによって、私たちのその貧しい肉体が復活するんです。だから私たちの働きは意味のないものではなくて、とっても大事な存在に変えられるんです。だから主の前で権威を持って堂々と生きられる。衣を着がさない人が数人いるというのは、この神の霊をいただいた神の意志に従って生きている人たちのことでしょう。この人たちこそ死にかかっているようであるが、生きており、 パウロはそのような表現をする。もう死にかかっている、何の意思表示もできない寝たっきりの人のようでありながら生きている。逆に私たちは何かこの世界を全部手に入れたような顔をしている人が実は死んでいる。福音とは生きよという神の祝福の命令で復活の信仰であります。肉体的に死んでいても死んでも神にあって真に生きるようにされるんです。サルディスの教会が物質的には豊かであり安定していたけれども、本当の命は死にかけていたように、私たちはどうだろうか。神様から本当に栄誉をいただいているだろうか。生かされた日々を送っているでしょうか。それともこの瀕死の状態でしょうか。生きるのは自分たちが何を食べているかではありません。また何を持っているかでもありません。この神様の歴史の中で神様につながって生かされていくことが問われているんだ。神のご支配のもとで新しい命につながりつつ生かされていきたい。そのような日々を送っていく復活信仰へと整えられていきたいものだと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、主がご復活くださったことによって私たちが本当の命へとつなげられていることを感謝いたします。主よ、どうぞこの世界が本当に御心にかなって主の御用を果たし、真の永遠の命へとつなげられるものとしてください。施工教会のこれからの歩みを、また保育園ベテスタ司それぞれの働きをも主が祝福しお導きくださいますように、イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。